それでは改めましておはようございます。早速、今から観光の方に、ご案内いたします。今日は、砂漠の方です。メンフィス、サッカラ、ダハシュルを、見ていただきました。あと、お昼を召し上がっていただいて、午後からハンハリリ、市場の、散策、そしてホテルに戻ってくるということになります。で、予定ですとちょっと学校が終わる時間帯に引っかかってしまいますので、4時から4時半ぐらい、若干ちょっと遅れが出るかと思いますが、大体そのくらいには、ホテルの方、帰ってこれるかと思います。今日の、工程です。そして夜、ディナークルーズ、ベリーダンスという、民族の踊りを見ながら、お食事をとっていただくという、ショーの方に、ご案内いたします。で、早速今からずっと観光を兼ねて、ご同行いただきます運転さん、昨日と同じです。アリさんが今日も、ご一緒いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。それから覚えてらっしゃるかと思いますが、初日、来ていただきました、ローカルガイドさん、アジーザさんが前方の方に座ってらっしゃいますので、合わせてよろしくお願いいたします。ご覧の通り朝からもやがかかってます。カイロ市内ですね、気温がやはり上がりそうだそうです。かなり35度ぐらいまで行くという、天気予報ですので、多分日向だったらもっとこれに輪をかけて湿度が高いカイロ市内ですので、あの猛暑だったジリジリの南がいいか、 湿度の高い回路がいいかということになってきますが、学校が始まりました今日、国公立が今日から、私立が明日からということで、車がまだ混んでいるようです。ここが、ナイル川、皆さんがずっと、今回見てきました、ナイル川が、これです。アスワンよりちょっと川幅が広くなります。ルクソールよりもカイロの方が川幅が広いというですね、この両サイドにたくさんのホテルが並んでおります。まもなくこの左の奥がアメリカ大使館です。日本大使館、それからイギリス大使館、世界各国の主要国がここに、大使館があり、大使の公邸がありますので、警察官の数が非常に多い、一等地を今通過しているところです。そして間もなく、この左が有名なフォーシーズンホテル、フォーシーズン2つあります。左、これが新しい方のフォーシーズンなんですが、これですね、左です。フォーシーズンはちょっとお店を置かない主義なので、小さいお店が1個しか入ってないんですが、お花は全部オランダから直輸入です。毎日 KLM が入ってきておりますので、2日に1回お花を買えることになっておりまして、全部オランダ産の、お花を飾っております。お花代だけで月に600万とかなんか言ってましたけど、大変有名なフォーシーズンです。そして右手の方に黄色っぽい建物が見えてるんですが、これが日本政府が、作ってくださいました看護婦看護師の養成学校が右手です。そしてこの右の奥がカイロ総合大学医学部です。附属病院、医学部附属病院がこの右手です。朝から患者さんがもうたくさん右手の方にいらっしゃいますので、この右手カイロ大学医学部、今横を通過しているところです。この左がフランス系の病院です。ちょっとアパートみたいに見えてますけど、マンションかなと思いきや、病院です。そして大学も今日から始まりましたので、左をご覧いただくと、これが、薬学部です。カイロ大学、薬学部、右手の方が医学部というふうに、この辺りにそれぞれの、学部の 建物が並んでいるようです。もう今ちょっと授業を受けてらっしゃるみたいですので、今日はさすがになんか遅刻組も多かったみたいで、7時から7時15分ですね、早い生徒さんも6時半ぐらいから、学校に行ってらっしゃったみたいなので、もう道が大変でした。6時半7時、今ちょっと一段落、したとこかなと思いきや、遅刻組がなんか走り回ってますので、初日から遅刻という、生徒さんがやっぱりどこも同じです。左、これ国立がんセンターです。小児科の方とそれから大人の方と、ビルが分かれております。フランス系の病院の横を、通過してもらったんですが、実はこの国救急車は有料です。お金がいります。ただこの交通渋滞ですので、決まった時間にすぐに来てくれるってわけじゃないみたいですね。かなりね遅れます。で、日本だと救急患者さんが通ってると、救急隊員が叫んでちょっと右に避けてくださいっていうふうにご協力をというふうに叫ぶんですが、エジプトもやってますね。ちょっともう緊急事態なので車ちょっと横にとかってやってるんですけど、誰も避けてくれないんですね。というかこの交通渋滞ですから、横に避けようと思っても避けれない。もうみんな我が道を行くという感じですので、ほとんどで亡くなっているケースが非常に多いというふうに言われております。ただご本人の意思がある場合、救急隊員はどこの病院に行きたいですかというふうにご本人に聞きます。というのがかかりつけの病院がある場合がありますし、あとここ私立と国公立が病院があるんです。で、今のフランス系の病院なんですけど、エジプトの病院は全部国公立それから、私立受付金を出さないと診察受けられないことになってるんです。ちょっと日本じゃありえませんけど、で今のフランス系の病院最低でも10万円かかります。外国人の場合は確か10万、15万円ぐらいかかります。エジプト人の方でも最低4万、5万、あそこでかかります。傷の度合いによってはもっとお金を取られます。で、これは支払い能力が自分にはありますよということを、意思表示、するためというふうに言われております。で、これが払えないと救急隊員は今の病院には入れないことになってます。それで間違った病院に連れて行くとお金が結局払えないことになりますので、すごい問題になるので、救急隊員はご本人の意識があるときにはどこの病院ですかというふうに、聞きます。で、今の病院にとなると携帯番号とかを聞いてすぐご家族に電話をします。そしてお金をかき集めてきてもらって、今の病院の受付で出すというシステム、これがエジプトです。ってことは現金じゃないとダメです。カードダメですから、現生ですよね。現金で、7、8万ポンと出す。で、これは手術費、それから、入院費、治療費差し引きます。余ったお金は全部退院の時に返してくれます。足りない部分は退院の時に補わなければならないという。ただ集中治療室があります。 CT スキャンもあるし、ドイツ帰りの先生がいっぱいいます。専門医がいっぱいいますので、今の病院にかかると間違いないというふうに、言われております。ただ救急隊員も専門ですから、脳関係と心臓関係、これはもう有無を言わさず専門医がいるところに連れて行きます。有名なエジプトでナンバーワンの脳外科、世界的に権威だと呼ばれている方がいらっしゃるんですけど、そこの病院に連れて行きますね。もう高いとかなんとか言ってられませんので、心臓関係と、脳関係はそちらの病院に。で、私の知ってるエジプト人が馬車に乗っててひっくり返っちゃったんですね。馬がいきなり走り出してしまって、ルクソールでちょっと下敷きになってしまって、両手両足骨折、乗ってたお客様もちょっと顔面骨折で大変だったんですけど、で今の病院に運んできたんですよね。ところがもう神経が全部両手両足切れてましたので、 今の病院で治療を受けて、もう今やらないと両手両足絶対動かなくなるって言われましたので、今ねちょっと綺麗に治ってなっても両手両足に金具入れてるんですけど、よく見らないとわからないぐらい整形しましたので、その時彼が入り口で払ったお金、受付金で払ったお金30万円です。30万円払ってくれって言われましたんで、なんとか30万円払って診察を受けてもらって、全治9ヶ月でしたので、今の病院に9ヶ月間入院してもらってリハビリを受けて、それで彼が払ったお金350万円です。すさまじい金額を、請求されてしまいましたけど、ただね綺麗に治ってますし、よく見らないとわからないぐらいにもう神経も全部つなぎましたので、ね、そのくらい有名な病院です、今のフランス系の病院で。これ国公立の病院に行くとすっごい汚いです、汚いですけど、やはり受付金でお金を払う、これがエジプトのシステムであり、保険証っていうのはないです。3割負担2割負担っていうのはエジプト中近東にはありませんので、全額、ご本人が私立の場合は払わないといけません。ただ国公立の場合は政府が面倒を見てくださいますので、その代わり病院がすごい汚い、それからたらい回しされる、すごい待たされるっていうのが国公立です。で企業に勤めてらっしゃる方は企業が全部払ってくれるので、領収書をもらってそれを企業の方に出すと次の給料で添付して払ってくれる、これが中近東でいう保険です。だから日本でいう保険証を出して3割負担とかっていうのはちょっと中近東、アラブ諸国、アフリカではございませんので、それがちょっと日本との、大きな違いと、いうことになってきます。その病院の前を、今通過したところです。そしてここが、懐かしいギザ地区、ピラミッドがある、初日皆さんが泊まったホテルがある、地区、両サイド見ていただくと建物の屋上が出たままの状況になってますけど、これはいつでも増改築ができるように横に建物を広げることは無理です。なぜかというと人の土地だから。日本と同じで建築法というのがあります。政府の土地である部分と個人が所有しているところがありますので、何階建ては建てちゃいけないという規定になっているんです。で京都と同じで寺院とかより高い建物は違法となります。エジプトもモスクより高い建物は建築法違法ということで壊さないといけませんので、ですのでこの辺り巨大なモスクはないはずです。小さいモスクはありますよね。でもそのモスクより建物が大きいというのはありえませんので、もう横に広げることは無理です。となると残りは縦に伸ばすしかないので、いつでも増改築ができるように、それで屋上の鉄骨が出たままの状況になっているんです。でこれをやってると今建築中とみなし税金が軽くなることになってますので、税金対策もね実はちょっとあるんだそうです。ただ屋上を汗ばせとくともったいないので、屋上に物置に使ったり鳩とかを鶏を飼ってたり、そういう光景を、しばしちょっと屋上の方に見ることができるようです。だからお金がなくて途中でやめたんじゃなくてわざとというですね、そういうことになります。